11月14日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは、今カンボジアで展開されている岸田外交、岸田総理大臣はこのカンボジアを皮切りにしまして、インドネシア G20、 さらには、タイで行われます APEC のそれぞれの首脳会議に臨むというところですが、東アジアサミット並びに日米韓首脳会談、さらには日韓それから日米の首脳会談も行ったということであります。それからですね、今日から東京23区などのタクシー運賃が値上げされまして、初乗り運賃の上限が420円から500円に引き上げられたというニュース、さらには日本時間の昨日から今日にかけて、夜中にですね、速報が入ってきましたが、イスタンブールで爆発がありました。トルコ最大都市イスタンブールの中心部で、現地夕方爆発が起こったということで、6人死亡、81人負傷というようなニュースが流れてきております。収録しておりますのが11月14日日本時間の夕方5時というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は、先週末と比べて300円10銭安、27,963円47銭で取引を終えました。前の週末817円だと大幅に上昇していたということがありまして、利益確定の売りが優勢だったということであります。で、円相場は一時1ドル138円台の後半まで円高ドル安が進んだと、アメリカの消費者物価指数 CPI 10月の分の数字が出て、で、それによってですね、アメリカの利上げが減速するのではないかというような読みから、日米金利差の縮小等々という連想で、ドルが売られたという流れ、もともとですね、円高というよりは、ドルが買われるというドル高の展開、円安というよりはドル高の展開であったということが、少し巻き戻ったというところで作用したというところであります。さて、一連の岸田外交であります。岸田総理大臣、プノンペンも訪問しております。で、ここでですね、東アジアサミット並びに日米韓3カ国の首脳会談、それから日韓の首脳会談、日米の首脳会談と行っております。この日米韓の、首脳会談を行って、そして、その上で日韓の首脳会談も行うという形でですね、まず日米韓で顔合わせをしてという形でありました。アメリカとしてはこの東アジアで抑止力を効かせるために、同盟国と、一致して行動すると、これはバイデン政権は特にこの同盟国重視とこういうことをやっておりますので、その中でですね、日韓の間も何とかしてほしいというようなことは、これはかつてからそういう流れもあったと、ただ、バイデン氏は副大統領時代、オバマ政権の副大統領時代に当時の安倍、第二次政権と、それから、韓国はパククネ政権でありましたが、双方に圧力をかけるような形で、2015年の日韓合意というところまでこぎつけた。そしてその後、政権がムンジェイン政権に代わって、この日韓合意というものが完全に保護にされてしまったという、それも日本側が何かしたというよりはですね、もう韓国の国内の政治的な状況の中で外交で合意したものでさえも蹴飛ばすというところまで承知をしているというところでありますので、いきなりですね、日韓で顔合わせをしたところでうまくいくはずがないということも分かっていると。そこでまず日米韓をやってという形にもなったようであります。ここでですね、日米韓の枠組みの中で、北朝鮮の話などでは、北朝鮮からミサイルが発射された際にその情報というのを日米韓3カ国で即座に共有するというような、枠組みの部分で、このユン・ソンニョル大統領、岸田総理、バイデン大統領、3者で合意したというようなことも伝えられております。この辺は麻生さんも直前に韓国を訪問するなどなど様々な裁きを行ったと というようなことも言われておりますけれども、まあ、特にですねミサイルの発射に関して言えば地球が丸いということがありますので、日本が持っている日本国内のレーダーであるとかあるいは哨戒機も、ありますけれども発射そのものをですね、リアルタイムで即座につかむことができるというのは、まあ、地球が丸い関係上ですね、レーダー波を出すと、まあそれが、地上を這うようにレーダーというものは飛ばずにどうしても中空に行ってしまうと、まあ、そうするとレーダーで把握する日本のレーダーで把握するためにはある程度の距離まで上がってこないとなかなか把握が難しいというようなことがあります。そしてさっきのですね J アラートが鳴った時の発射もそうでしたけれども、途中で失速をしそして落ちるという段になっても最終端の部分というのが、まあ、日本からある程度の遠いところだと、これまたレーダーの網からですね、外に出てしまうということがありますので、ある程度の距離以上は、まあ、ふっと消えるというようなことになって最終的にそれが、消えたのかあるいは爆発したのかというようなところまではなかなか把握が難しいと、まあ、その辺は近くでレーダーを出している韓国の方がよりキャッチが早いというのは、まあ、地理的な面というのもありますので、まあ、ここで3カ国で共有するというのは非常に大事なことになってまいります。まあ、抑止力等々ということを考えると、まあ、こういったことをですね日米韓でやるというのが、まあ、北朝鮮の脅威というところはもちろんなんですけれどもそれだけではなくて中国が何かしようとしてきた時の抑止力という意味でも非常に大事になってくると、まあ、確かに韓国はもともと半島の国家であるということそして中国からの圧力というものはもう歴史的に見ても、かけ続けられているという国であるということを考えるとですね、まあ、中国に対してということになるとなかなか及び腰な部分もあるというところですが、まあ、一応は価値観を同じくしている国同士だというところでもありますし、まあ、ここを大事にしていくというのは、まあ、安全保障上では一つの合理的な策ではあるというところであります。まあ、他方ですね、日韓間とこういうものは、政治的な部分というのはまだまだ課題は様々課題というかですね韓国が、解決しなければならない、課題というのは様々あると、まあ、そこら辺を、まあ、ある意味トラックを分けてですね、この防衛について安全保障について、まあ、協力できるところで協力するというのが大事になってくるというところであろうと思います。まあ、かつても政治で冷え込んだところでも軍同士は仲良くしていたという歴史があるんですがそれもですね、まあ、韓国海軍が2018年に自衛隊機に火器管制レーダーを照射するという事件が起こる、まあ、あるいは自衛艦機を掲げた船の入港を、させないようにする等々というようなことがあった。まあこれはムンジェイン政権というものが、まあ、反日というものをカードに使って国内の世論についても、盛り上げていく支持を広げていくというようなですね手法を取ったということもありますが、まあ、政権が変わるとこうなってしまうと、まあ、かつては政権が変わったとしてもですねそこは、軍の部分は歯止めが効いていたんですけれども、今はなかなかそうなっていないというところ、まあ、この辺をですねまあ、誤ったシビリアンコントロールというものを、続けるようなことができる仕組みかどうかというところ、まあ、これはもちろん韓国の国内問題になりますけれどもそうしたところも考えていただきたいと、ユン・ソンニョル政権なかなか支持率が上がってこないので、どっかのタイミングでですねまた反日のカードを切るというようなことも考えられますんで、まあそこはですね、やれるところだけ、まあ、やると、まあ、温かく見守るということが大事なのではないかと思います。それからですね、東アジアサミットにおいて岸田総理大臣は中国を名指しで批判したということが出てきました。でこの中でですね、中国について、沖縄県の尖閣諸島周辺など東シナ海で日本の主権を侵害する動きを継続強化しているというふうに名指しで批判したと。でそれから今年8月、中国が発射した弾道ミサイルの一部が日本の EEZ 排他的経済水域に打ち込まれたということにも触れまして、台湾 湾海峡の平和と安定も地域の安全保障に直結する重要な問題だというふうに指摘をしたということであります。まあ、さらにはですね、香港情勢、新疆ウイグル自治区の人権状況に関する懸念、南シナ海への海洋進出、地域における経済的威圧に強い反対を改めて表明したということで、あったようであります。まあ、ここの部分というのは非常にいい評価ができるなというふうに、まあ、個人的には思いますが、まあ、他方ですね、ここに参加していたのは中国は李克強首相であったということであります。まあ、アメリカはバイデン大統領、ロシアはラブロフ外相ということで、まあ、サミットというふうに銘打ってますけれども、決してナンバーワンが来ているわけではないというところで、まあ、しかも李克強氏はまもなく来年の、まあ、3月で、任期が切れればですね、まあ、そこで、李強氏という新たな首相に取って代わるということが言われておりますし、まあ、李強氏に代わったとしても、まあ、基本的には習近平のイエスマンばかりが揃っていると言われておりますので、まあ、そうすると、まあ、この李克強氏、去りゆく首相に何か言ってもですね、中国がこれで何か動くかというと全くそんなことはないだろうと、まあ、そう考えるとですね、むしろ正念場となるのはこの先、G20 サミット、ここにおいて岸田さんが何をおっしゃるかというところになってくるのではないかなとこういうことも思いますし、まあ、こうした発言をですね、まあ、仮に李克強氏相手であっても中国に対してきちっと日本としての姿勢を示すということは非常に大事だし、こういったところはきちっと評価をすべきなんだろうとこういうふうに思うところであります。であるからこそ、G20 サミット、あるいはその先の APEC とこういうところでの、岸田総理の発言、活躍とこういうものは、まあ、日本のみならず ASEAN 各国であるとか東アジアの国々というところも、まあ、これは見ているんだろうとこういうふうに思いますし、外相もあれだけやられた岸田さんですから、頑張っていただきたいと非常に思うところであります。それからですね、東京23区などのタクシー運賃が今日から値上げとなります。なりました。420円だった初乗り運賃が500円に引き上げられたということです。まあ、タクシーの運賃の値上げはですね、消費税率の引き上げ時を除くと2007年以来ということになりまして、まあ、これは、かれこれですね、もう15年上げてこなかったというところで、まあ、こういったことを見てもですね、デフレが長らく続いてきていたということが、まあ、非常にわかるというところであります。まあ、一応この運輸局の認可が必要だということになっておりますが、まあ、燃料費の高騰であるとか、あるいは従業員の待遇の改善、それからタクシー業者がですね、配車アプリだとかキャッシュレスに対応するシステムの導入というところで、まあ、コストがかかっているということでありますが、まあ、この従業員の待遇の部分でですね、深夜勤務も多いですし、まあ、そういったあたりで賃上げのための値上げということであればですね、まあ、これはやむを得ないだろうというふうに思いますし、値上げをした分はですね、きちっと従業員の方々に回るような形で、そして全体で、経済が回っていくという仕組みを作らなければいけないんだろうというふうに思うところであります。まあ、賃上げを阻むものというのはなかなか様々にあるというところで、まあ、例えば、会より始めると言いながらですね、まあ、大手企業なかなか賃上げに踏み切ることが、できていないということであるとか、あるいはもういい加減ですね、公務員の側から率先して賃上げすべきなんではないかというようなことも識者から指摘されますが、まあ、例えば地方の公共団体がですね、賃上げを率先してやろうということになると、今度はですね、それが総務省から睨まれて、そんなに賃上げする余裕があるんだったら地方交付税の交付金はいりませんよねみたいなことを言われてしまうのを恐れていると、いうような話も聞きますし、また国家公務員の方はというと、まあ、賃上げをするよりも、財政を再建するとこういう方にシフトする向きもあったりなんかして、まあ、全体としてですね、とにかくケチケチケチケチする方向に行ってしまっているというのが、まあ、結局この20年染みついたデフレというもの、まあ、その象徴的な出来事が、まあ、15年ぶりの値上げとなるタクシーの料金にも現れているような気がしてなりません。 それからですね、イスタンブール、トルコの最大都市イスタンブール中心部で現地13日、午後4時20分、日本時間にしますと昨日日曜13日の、夜10時20分頃に爆発が起きたということであります。オクタイ副大統領は6人が死亡、81人が負傷したと明らかにしております。またトルコ国営のアナトリア通信は14日、ソイル内相の話として爆発現場の、イスティクラル通りに爆発物を置いたとみられる容疑者が拘束されたということであります。でこの現場はですね、新市街の中心地、タクシム広場に近いイスタンブール随一の繁華街ということで、まあ、地元市民だけでなくて観光客も非常にたくさんいて、混み合うというところであります。でそれこそですね、私もコロナ前にこの辺りを訪れたこともあるんですが、まあ、イスタンブールというと、まあ、大都市であって、そして、まあ、海外からの、観光客もビジネス客も非常に多いということがありますので、まあ、たびたびテロの標的にもなっておりまして、例えばイスタンブール空港の、ね、大きな爆発テロというものがかつて2015年から17年のあたりというのは、まあ、様々ありました。タクシム広場付近でも死者が出るようなテロがあったりというようなことがあった。そうしたことが頻発したんで、トルコとしても、まあ、これで観光客が来なくなると非常にまずいということで、特に大きな歴史的な観光地、ブルーモスクであったりとか、あるいはアヤソフィアというね、ところ、まあ、もともとキリスト教の、まあ、政教系の教会だったものがモスクに変わってという建物でありますが、まあ、この辺りも中心にですね、ツーリストポリスというものを設けて重点的にこう警備をしていったということがありました。まあ、そうしたことがあってですね、このところは比較的治安が安定していたということでありますが、まあ、今回また爆発が起こったと。で、この報道ではですね、少数民族クルド系の 女性が実行犯ではないかということが伝えられておりまして、非合法武装組織のクルド労働者と PKK の関連組織が関与していると、まあ、これはトルコの内相が記者団に対して、そう述べているというところでありますが、まあ、クルド系の人々に対しての、まあ、一方でこのトルコ政府の、まあ、苛烈な支配というか弾圧というものも起こっているというところであります。まあ、そうしたところに対してですね、先ほど申し上げたツーリストポリスであるとか、あるいは特殊部隊等々も含めて、様々に監視をしていたというところなんですけれども、まあ、今回、夕方にこのようなことが起こったということ、そして、まあ、PKK に関して言えばですね、まあ、ここへの支援というのを北欧の各国がやってるじゃないかということで、まあ、NATO 加盟をめぐってですね、スウェーデンとフィンランドは、PKK はじめ、まあ、クルド人組織に対しての支援を行ってるじゃないかと、これをやめない限り NATO には入れさせないというふうに言っていた経緯がありますので、まあ、このあたりが、まあ、今後どうなっていくのか、まあ、一応手続きはすでに始まっているということでありますけれども、まあ、トルコも NATO 加盟国の一つであるというところもありますので、まあ、この辺も気になるところです。飯田浩司のデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司のデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田浩司でした。